おはようございます。親鸞聖人の七百五十回ご延期のテーマである今命があなたを生きているを中心にお話しております。今回は3回目になります。前2回ではこのテーマは受け取る自分の立場から言えば今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということを述べました。そして親鸞聖人が法然上人に出会い、お念仏申し込みになられたことをお話ししました。今日はその後、どのように南無阿弥陀仏は伝わったのかを中心に述べてみたいと思います。その歴史は一言で言えば波乱万丈の歴史であったと言えるのではないでしょうか。前回、親鸞聖人が29歳の時、京都東山でお念仏の教えを説かれていた法然上人に出会い、念仏申される身になられたことを述べましたが、その東山の念仏の集いには、多くの名もなき大衆がおられました。法然上人の教えは非常に簡明で分かりやすい教えでした。それは、どのような人でもお念仏申せば、浄土に往生し仏様になれるというものでした。お念仏申すこと以外は一切往生の条件にはならないという教えでした。それは今までの仏教の教えから見れば画期的なものでした。それまでの教えは親鸞聖人や法然上人も出家して比叡山で修行されたように世間のいろいろなしがらみを断ち切って戒律を守り修行し悟りを求めるというものでした。それに対して法然上人の念仏の教えは出家や戒律を守ること修行することも必要ではないというものだったのです。そのためにそれまでの仏教の教団は法然上人の浄土宗を処罰するように朝廷に訴えたのです。その結果、浄土宗は解散させられました。さらに、法然上人は四国へ、親鸞聖人は越後へ、その他6人の方が流罪になりました。それだけではなく、法然上人のお弟子4人が死罪となったのです。それは親鸞聖人が35歳の時でした。本年2007年はその流罪の年からちょうど800年にあたります。今年の春、流罪の地である現在の新潟県上越市において越後御流罪800年の法要が営まれました。親鸞聖人は流罪によって法然上人と別れ別れになり、その後一度もお会いすることはありませんでした。しかし法然上人に出会い念仏申し込みになられたことを生涯大切なご縁としていただいていかれました。さてその後親鸞聖人は39歳の時流罪を許されましたが京都には戻らずに42歳の時関東に移住されました。現在の茨城県笠間市を中心におよそ20年にわたってお念仏の教えを広められました。この20年の間に関東一円に多くの念仏者が生まれました。当時の関東は田舎でありそこに住んでいた人々はまさに田舎の人々でした。それまでその田舎の人々は仏教には無関係に生きておられたのではないでしょうか。その関東の地で出会われた人々は歎異抄で親鸞聖人が海川に網を引き釣りをして世を渡る者も野山に獅子を狩り鳥を取りて命を継ぐ友柄も商いをもし田泊田畑を作りてすぐる人もと述べられているような人々でした。ここで述べられている漁業を生業にしている漁師、狩猟を生業にしている漁師は 殺生せずには生きていけない人々でありました。生き物を殺さないというのは戒律の第一に掲げられるものです。それまでの仏教はそのような人々に対していわば門前払いの状況であったのです。そのような人々にとって親鸞聖人のお念仏の教えは漁業、狩猟、商売、農業などを生業に生活しながらその生活のところにそのままお念仏の生活が開かれているのであるという教えでありました。このようにそれまで全く仏教とは無縁に思われていた人々に南無阿弥陀仏が伝承されていくことになりました。親鸞聖人にとってこのような田舎の人々との出会いは本当の友達との出会いであったと言えるでしょう。親鸞聖人はその友達を恩同坊、恩同行と呼ばれ生涯忘れることはありませんでした。今日は流罪をご縁として田舎の人々と出会い、その田舎の人々の中にお念仏の教えが広がり南無阿弥陀仏が伝承されていったことを述べました。来週はその後の親鸞聖人を訪ねてみたいと思います。